安城写経だより2024年6月1日第183号表紙安城市写経基本理念住民一人一人が主役の福祉の街づくり今月の大事は安城生活福祉高等専修学校の神谷桃湯さんの作品です。地域共生社会の実現に向けて世代や分野を超えて支え合う地域づくりを考える地域福祉計画啓発フォーラムが開催されました。3月23日土曜、新たに策定された第5次安城市地域福祉計画のお披露目の場となる啓発フォーラムが開催されました。基調講演では計画の助言者で日本福祉大学中央福祉専門学校の校長である永岩義文氏から地域共生社会の概念と計画推進のためのポイントについてご講演いただきました。その後、西尾福祉委員会から企業とのコラボによるフレイル予防、場外理長福祉委員会から中学生と地域との交流について事例紹介をいただきました。事例紹介の後にはそれぞれの立場から意見を出し合い活動への思いを語っていただきました。写真が3枚あります。1. 永岩氏による基調講演 2. 町内福祉委員会の事例紹介 3. 策定された第5次安城市地域福祉計画表紙終わり。お詫びと訂正。本誌5月号182号の4ページのメールアドレスに誤りがありました。お詫びして訂正します。正しくは、写経、syakyo.city.anjo.aichi.jp ですが、誤って、写経、@city.anjo.aichi.jp となっていました。アットマークの後の写経が抜けていました。特集、第5次安城市地域福祉計画がスタートしました。安城市での地域福祉計画の位置づけ、安城市の最上位計画、市総合計画を地域福祉の視点から実現するための理念や方策を定めて、住民と行政、安城市社協、ボランティア、福祉事業者、福祉関係団体、NPO、民間企業などが相互に協力し、地域福祉を推進するための計画です。基本理念は、大きく広がれ福祉の輪、みんなで支える地域の輪って言うんだ。安城市社協キャラクターハートン。推進テーマ、つながる、つなげる、お互い様で支え合う地域づくり。つながる、つなげるの言葉には次の意味が込められています。支援を必要とする人が地域とつながる、地域と事業者、専門機関がつながる。複雑かつ複合的な地域生活課題を抱えている人やその世帯を事業者、専門機関へつなげる。丸ごとつながる。横断的にサービスをつなげる。多様な専門職、専門機関が連携してつながる。お互い様で支え合う地域づくりの言葉には次の意味が込められています。 地域の課題解決に向けて我がこととして主体的に関わり、支え合いの地域づくりを推進する。1、住民が我がこととして主体的に取り組む支え合いの地域づくり。2、専門機関と地域の連携協働の強化。多機関協働の体制づくりと誰一人取り残さない、断らない相談・支援体制づくり。3、制度の狭間にある人たちへの支援。包括的な相談支援体制の構築と地域との連携。基本目標。1、地域まるごと支え合いの仕組みを作ろう。2、地域福祉の取り組みを支援する施策を充実させよう。3、暮らしを支える包括的で多様なサービスを充実させよう。重点項目。1、包括的な支援体制の構築と社会資源の創出・ネットワーク化。2、地域における見守り活動の充実。3、町内福祉委員会及び地区社協の活動支援。4、移動性弱者への支援。町内福祉委員会による小地域福祉活動の推進。町内会を区域とする各町内福祉委員会では、地域の実情を踏まえながら作成した町内福祉活動計画に基づいて、地域見守り活動やサロン活動などに取り組んでいます。ここでは、今年度認知症の方に対する新しい取り組みを始めた井端福祉委員会の町内福祉活動計画をご紹介します。井端福祉委員長、富田博明氏。井端地区では認知症の方が一人で外出し道に迷ってしまう事例が起きており、ご家族の心配や負担が増えてきています。そのため新たな5カ年計画では、認知症の方への対応についての取り組み内容を盛り込み、町内福祉委員会で認知症の方やその家族をバックアップできる体制を作ることで、住み慣れた地域で安心して暮らせるようにしていきたいと考えています。井端福祉委員会の町内福祉活動計画、令和6年度から。基本目標と取り組み内容。基本目標1、ご近所同士が日頃から安心安全に生活できる環境づくり。取り組み内容。1、見守り活動の充実。2、認知症の方への対応。3、防犯活動の充実。基本目標2、住民のつながりのあるまちづくり。取り組み内容。1、サロンの開催。2、ハートフルケアセミナー等勉強会開催。3、健康意識の向上。基本目標3、防災体制づくり。取り組み内容。1、ボランティアによる支援体制の構築。2、防災訓練による防災意識向上。3、専門家による講演会。地区社会福祉協議会による活動支援。地区社会福祉協議会は、中学校区ごとに組織されており、地域に密着した住民主体の福祉活動を推進することを目的としています。地区内の福祉活動を推進するための事業の実施や、担い手となる人材の発掘などの取り組みを通じて、町内福祉委員会活動を支援しています。先に紹介した 井端福祉委員会を支援している東山地区社会福祉協議会の新しい福祉活動推進計画をご紹介します。東山地区社会福祉協議会の福祉活動推進計画、令和6年度から、基本目標と取り組み内容。基本目標1、世代間交流や仲間づくりを促進し、地域における助け合いを支援します。取り組み内容、1、各町内の状況に応じた提案活動の実施。2、活動資金の助成と活用の提案。3、町内福祉委員会と関係機関との連携支援。基本目標2、住民の誰もが住み慣れた地域でいつまでも暮らせるよう、安全安心のまちづくりを推進します。取り組み内容、1、住民で解決が難しい課題を把握したときに対応できる体制づくり。2、地域福祉活動に関する啓発。3、地域福祉活動の担い手となる人材の発掘と育成。7月の相談窓口、4件です。1. ボランティア相談、時毎週火曜から土曜午前9時から正午、午後1時から5時、ただし16日除く。場所社会福祉会館。対象ボランティア活動をしてみたい人、依頼したい人、団体。予約不要。電話での相談も可。問い合わせ、安城市社協ボランティアセンター 77-2945。 2. 弁護士・司法書士による公権制度市民相談、時7月13日土曜、24日水曜、午後1時半から3時、場所社会福祉会館。対象、市内在住で公権制度の利用を検討している人。予約期間、相談日の前々日まで。要予約、先着2組。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係、77-0284。 3. 心配事相談、時毎週火曜から土曜午後1時半から4時、ただし16日除く。場所総合福祉センター。対象市内在住の人。予約不要。電話での相談も可。問い合わせ、地域福祉係、総合福祉センター内、77-7889。 4. 障害者更生相談、時7月11日木曜、午後1時から4時、毎月第2木曜日。場所総合福祉センター。対象、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人及び介護者。予約期間、相談日の前々日まで。要予約、先着6名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、総合福祉センター 77-7888。
ハートンからのお知らせ。夏のボランティア体験プログラム参加者募集。二次元コードが掲載されています。市内の福祉施設のご協力により、 ボランティア活動を始めてみたい皆様の第一歩を応援する企画です。この機会にボランティア活動を体験してみませんか？時、8月1日木曜から8月31日土曜までの施設の受け入れ可能日のうち2日以上の参加。場所、市内の福祉施設、高齢、障害、児童など。対象、市内在住または在勤在学の中学生以上の人。申し込み、安城市社協ウェブサイトまたは社会福祉会館及び各福祉センター窓口に申し込みの手引きと申し込み書がありますのでご利用ください。活動までの流れ。1、活動場所を選んで予約する。申し込みの手引きから体験施設と日時を選び電話で予約。なお先着順となります。2、申し込み書を提出する。1の予約後、申し込み書を記入し提出、ファクスか。期限、6月4日火曜から6月22日土曜まで。3、事前説明会に出席する。次の A、B いずれかの説明会に必ず出席。 A、7月23日火曜午前10時半から11時半、社会福祉会館2階講座室。B、7月24日水曜、午後1時半から2時半、社会福祉会館3階会議室。4、ボランティア活動スタート。問い合わせ、申し込み、安城市社協ボランティアセンター。安城市赤松町大北78番地4、社会福祉会館内、77-2945、ファクス 73-0437、福祉防災学習サポーター養成講座、二次元コードが掲載されています。市内小中学校などでの福祉や防災の体験学習をサポートするボランティア養成講座を開催します。初めての人も大歓迎です。時、1、大地震に備える防災プログラムを体験してみよう。7月13日土曜、午前10時半から正午。2、高齢者疑似体験をしてみよう。7月13日土曜、午後1時半から3時。3、視覚障害者ガイドヘルプ体験をしてみよう。7月27日土曜、午前10時半から正午。4、車椅子体験をしてみよう。7月27日土曜、午後1時半から3時。対象、16歳以上でボランティア活動に関心がある人。場所、社会福祉会館。講師、1の大地震に備える防災プログラムを体験してみようは、安城防災ネット。2の高齢者疑似体験をしてみようは、高齢者疑似体験指導サークル竹馬。3の視覚障害者ガイドヘルプ体験をしてみようは、視覚障害ガイドボランティアサークル愛の会、視覚部ボランティア心の瞳。4の車椅子体験をしてみようは、サークルくるくる。定員各20名。講座ごとに先着順。申し込み、5月28日火曜から6月29日土曜、午前9時から午後5時まで。社会福祉会館窓口または電話にて受付。日曜、月曜、祝日を除く。なお、1から4までのいずれか1つでも参加できます。
問い合わせ申し込み安城市社協ボランティアセンター 77-2945 シニア介護予防講座満腹体操二次元コードが掲載されています。椅子に座ってゆったりとストレッチ、筋力トレーニング、脳トレ、口腔体操を行います。一緒に楽しく体操をしましょう。時、6月13日木曜、午前10時半から11時半。6月26日水曜、午後1時半から2時半。場所、総合福祉センター2階、懐かし学級。対象、市内在住のおおむね65歳以上の人。定員、各日10名、先着順。申し込み不要。問い合わせ、介護予防係、77-7896。ご寄付いただきました。皆様の温かいご支援、ご協力にお礼申し上げます。令和6年3月分、受付順、継承略。善意銀行、生産商業協同組合、桜井中学校3年 A 組、名称プラザ利用者、西部福祉センター利用者、お話ポッケ、暗証福祉センター利用者、東部公民館利用者、中部公民館利用者、中村富士子、サルビアダンス、安城市職員互助会、碧海信用金庫事務センター、中部福祉センター利用者、匿名、令和6年能登半島地震災害義援金、安城中学校 PTA 生徒会、住吉町楽樹会、安城市手をつなぐ親の会、アンステップ職員一同、株式会社ホームドライ栄、安城市身体障害者福祉協会、ハイプッシュダンススクール、鶴田匠、佐久の生き生きクラブ、総年塾耕し人一同、フランス菓子ラバンクール、日本木連合町内会、尾崎町内会、内藤園子、匿名、介護者の集い、時と場所、7月5日金曜午前10時から11時半、桜井福祉センター多目的室4、99-7365。7月12日金曜午後1時半から3時、介護老人保健施設里町ボランティア会議室、96-3512。7月12日金曜午後1時半から3時、佐久の福祉センターデイルーム 72-7570。 7月16日火曜午後1時半から3時、名称福祉センター集会室 92-3641。 介護者おしゃべりサロン、7月6日土曜午後1時半から4時、社会福祉会館会議室 77-7888。 編集と発行、社会福祉法人安城市社会福祉協議会、郵便番号 446-0046、 安城市赤松町大北78番地4、社会福祉会館内、電話 0566-77-2941、ファクス 0566-77-2945。 73-73-0437 メール社協 syakyo.city.anjo.anjo.aichi.ウェブサイト https://www.anjo-syakyo.org.jp/安城市社協ウェブサイトと安城市社協介護予防チャンネル YouTube のそれぞれの二次元コードが掲載されています。なお二次元コードとは QR コードのことです。以上、社協だよりでした。